サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています。今日ご紹介する企業は証券コード3374内外テックですね。
はい、内外テックさんですね。半導体関連の商社としての機能、それから製造会社としての機能、はい、東京エレクトロンとのね、密接な関係よく言われます、はい、半導体業界今パラダイムシフトが起きている、これから来るぞって言われてますので、はい、そのことが同社の事業にどのような影響を与えるか、はい、じっくりお聞きください、はい、
それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード3374、東証スタンダード市場に上場されている内外テックさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役会長の権田博一さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東証の業種区分は卸売業に属されていらっしゃいますが、商社としての機能、そして製造会社としての機能の両方を有していらっしゃいます、まずは簡単に御社の事業内容も含めた、自己紹介ですね。
はい、
よろしくお願いします。
1961年に創業した時は、油圧機器だとか空圧機器をやってまして、はい、そっからおそらくもう10年後ぐらいにはですね、はい、自動化機器をやって、半導体の後工程の自動機を作ってました。ですから私が入社したのがちょうど40年前なんですけども、はい、40年前にはもうどっぷり半導体に入ってたような会社です。うん、で、そこからいろんな日本の半導体、栄光盛衰。その中でずっと半導体一筋でやってまいりました。当初はですね、富士通さんの半導体デバイスの加工そのものをやってましたけども、残念ながらメーカーさんが半導体の製造業から撤退という形になったんですけども、たまたま東京エレクトロンさんが、日本で半導体の装置を作るぞと言われた時に、私どもが一緒になってというか呼ばれて、内外さん、アメリカで装置を日本で作るんだけども、これアメリカのサイズから日本サイズ、あるいは日本のメーカーに置き換えたいというようなご希望があった時からのお付き合いなんで、おそらく東京エレクトロンさんが半導体製造装置を作る前からのお付き合いで、まさかこんなに大きなお取引をいただくとは思ってませんでしたけども、そこから40数年、半導体一本やりというような形で来てます。はい、
これ販売部門と製造部門、はい、売上でいうと何対何ぐらいですか。
厳密にセグメント情報なんかを見ると85対15というような関係があるんですけども、浮き沈みがありますんで8対2で8が販売、はい、20% が製造と、こういう形になってます。
なるほど。その販売の中でも東京エレクトロンさんは非常に
そうなんです、
大きいですよね、
はい、
よく名前出てきますから、ね、はい、東京エレクトロンさんのところで、
はい、はい、8割方のお取引をいただいてるんですけども。
と、うん、いうと、東京エレクトロンさんだけかというふうに思われちゃうと、いけないんで、はい、実際にその販売者数と、その仕入れ者数でいうと、どれぐらいなんですか、
ね、お客様がですね、はい、1000社以上。
そうですよね。
仕入れ先様の方はですね、1500社以上。ですから、サプライチェーンって結構莫大な、サプライチェーンを用意してるんですね。
SMC さんの、はい、そうですよね。
東京エレクトロンさんが日本で半導体製造装置、前工程装置ですね。はい、作るって言った時に、内外さん、日本で空圧機器の中で、半導体製造装置にこう該当するようなもんない。で、その時に SMC さん、当時、焼結金属さんと言ってましたけども、焼結金属さん、実は半導体という産業があって、こっからすごくなりますから一緒にやりましょうよと。それで一緒に始めさせていただいたのが SMC さんですね。
これ素朴な質問なんですけども、はい、なぜ販売部門だけでなく、製造部門もお持ちになられたんでしょう。
素業がそもそもアメリカに工場を持っていたメーカーだったっていうことが DNA の中にあるんですけども、その中から販売部門が非常に強くなったわけですけども、やはりこうサプライチェーン上でどういう付加価値をつけていくかと。というようなことの中で、保守メンテナンスをやったり、あるいは組み立てをやったり、はい、今後後で述べますけども、R&D に入るわけですけども、はい、そういうものをワンパッケージでやるということに強みですね。そこが、参入障壁、差別化にもなりますし、はい、お得意様から、内外に投げれば何でもいいよね、と。 これがやっぱり一番のミソですね。
部品も調達してくれる、はい、設計製造もしてくれる、
はい、
で物流アフターサービス、
はい、保守メンテナンスも OK ですと。
なるほどね。さて R&D って言われましたけど、
はい、まあ、R&D はなかなか半導体の最先端部分って実は非常に難しいんです、うん、世界でも数社しかその半導体製造装置、例えば2ナノだとかですね、うんうん、できないんですけども、私どもが目指しているのは、そうは言ってもやっぱり最先端装置の何かをやりたいと思ってます。何かというのは真空とか熱の部分なんですけども、うん、これ誤解されると困るんですけども、装置を作るということではなくて、うん、その装置の中のある種のユニット、ね、モジュールを作るということですね、うん。
もし国内でもね、何箇所か R&D の開発センターをお持ちですよね。
一番大きなのがですね、はい、一昨年作って今立ち上げ中の岩手県の、まあ、奥州市、新幹線で言うと水沢江差という駅なんですけども、はい、ここに30億円の投資をしたうちの20億円分がですね、うん、いわゆる R&D センターです。はい、まあ、そこだけでは足らないんで、まあ、元々あったのが新潟県長岡市に開発センターがありましたんで、はい、それから主力の工場が宮城県の仙台市にもありますんで、うん、工場内にも作ったりとか、うん、厚木に開発センターを作ったりとか、うん、お客様、半導体製造装置メーカーさんにこうどうにか応えられるような形で、ね、うん、R&D センターを今作ってますし、これからも拡張するつもりでいます。
それが半導体関連ユニットの
開発センター。はい、そうです、はい。
さて今ね、生成 AI、もう毎日毎日テレビで生成 AI
出てきましたね。聞かない日はないですね。
これが結局半導体業界にパラダイムシフトを起こすぞと。はい、言われていますが、このことについてですね、お話しいただければ。
まず、まあ、チャット GPT、量子生成 AI、はい、一過性のブームで終わるんじゃないかと思ってですね、はい、一昨年ぐらい考えてたんですよ。はい、
ところがですね、
これがパラダイムシフトになってしまいましたね。うん、で、このパラダイムシフトっていう意味合いはいろいろあるんだと思うんですけども、うん、昔ですと VTR だとか、はい、CD だとか、うん、その後インターネットだとか、スマホができて、じゃあスマホの次の実は半導体のこう成長市場っていうのがどうなのかなって言った場合に、これをぶち破るというか、すごい成長軌道に乗せるのが生成 AI、まあ AI ですね。うん、これはもうまず間違いないと思いますね。やっぱブームではなくてトレンドですね、うん、もうね、完全な。
これ使う半導体の機能数、
とんでもないです。まずスピードがとんでもないという部分があるんで、はい、まあ今までの例えばインテルの、うん、その CPU さんと NVIDIA のグラフィックの100倍近く差がありますから、文献によると1秒間に80兆回ぐらい計算するんですね。一つの GPU がですよ。それ100個つなげたらどうなるのって言ったら8000兆回ですよ。これってそうなのって。まあ半導体に携わってるんですけども、その生成 AI 用の半導体が増えるということは、いろんな意味でですね、半導体業界、まあそれは国内の半導体業界に関しても大きな影響を長期的に及ぼすと思います。また日本の国家戦略としてですね、はい、まあ、経済産業省が出した、うん、まあ、国家戦略論があるんですけども、はい、そこにも明確に半導体というものがですね、書かれてます。我々からすると、いや日本で復活するかと、
うん、
まあ私、ね、今60過ぎてますんで、はいはい、日米半導体摩擦、
ありましたね、
IBM との
戦い、80年代でした、
はいはい、もうボロボロにやられたところから見るとですね、日本がアメリカの例えば IBM の2ナノのその製造方法を日本に供与していい、まあ、ラピダスさんですね、はい、こんなことあり得るんかと思うような、うん、まさにここもパラダイムシフトの2つ目ですね。
そのパラダイムシフトを前提としてですね、御社としてはどのような成長戦略を描かれていらっしゃるのか教えてください。はい、
ここがどうやってその市場の拡大につけていくかということが、私どもの会社個別としては一番重要なことですね。
そうですよね。
ですから AI による半導体需要が伸びても、うん、あるいは日本における半導体工場ができても、我々が成長しなければ何の役に立たないわけですから、はい、うん、まずですね、AI の部分が伸びるというのはですね、まあ、チップの面積が多くなったりとか、うん、高機能化するんで半導体製造装置が伸びます。
はい、
この半導体製造装置、私どもの主力のお客様である東京エレクトロンさんをはじめ、うん、ここに対する影響度というのは非常に大きいですね。うん、まあその AI だけではなくですね、例えばメモリーなんかもですね、うん、まあハイバンドメモリーというようなメモリーがあるんですけども、はい、うん、そのようなものを作るということは、半導体の製造装置がどんどんどんどん上がっていく。特に私ども宮城県ではエッチングという装置の、はい、組み立てをお手伝いしてるんですけども、うん、今回岩手県でも先ほど言いましたように、工場を作ったと。開発センターの横が工場なんですけども、そこは精膜装置と、いうものを作りましたんで、うん、AI が伸びていくと、ポーションとしてエッチング装置と、それから精膜装置の割合が伸びていくんです。
はい、
ですから、まあ、これに食いついていく、投資をしていくっていうのが一つの考え方ですね。
はい。先ほど半導体のチップの面積が大きくなるって言われたじゃないですか。はい。1枚のシリコンウェアから取れる個数って減少しちゃうんじゃないですか。
そうなんです。減少してしまうんです。ですから、同じ300ミリフェアの中でですね、はい、面積が2倍になると、うん、取れる個数は2分の1になるわけですね。で、そこのところがですね、非常にこれは装置メーカーさんにとっては、
そうですね。
まあ、美味しいと言ってはあれなんですけども、成長余力ですね。
どうやったって投資しなきゃいけないですね。はい、製造装置を作んなきゃいけない。
それから、微細化も進むということがありますから、うん、最先端の装置が入ると。装置台数も増えるし、一つの装置としての付加価値も上がる。そういうもののお仕事に関与している我々とすると、はい、我々の成長力だよね、ということと同義語になるんですね。
これ御社の場合、メンテナンスもやられてるじゃないですか、はい、工場の。
はい。
そのメンテナンスの領域っていうか、対象の工場数も増えるってことですか、
ね、そうなんです。うん、私ども中期経営計画を5月に発表、するんですけども、はい、我々の狙ってるターゲットが約15社あります。うん、一番上は、名前言っても差し支えないようですけども、北海道の千歳の工場、はい、ラピアスさんですね。一番西がですね、当然、熊本のソニーさんとか、ジャスムさんはやってるんですけども、はい、うん、もう少しに言いますと、ロームさんがやるパワー半導体の工場が今度宮崎にできますんで、うん、はい、うん、そういうところをですね、全部攻めるとなるとですね、実は170名の今エンジニアがおるんですけども、
はい、
理論的に2倍にしないと間に合わないんです。
いわゆるフィールドエンジニア。
そうなんです、ね、まあ、340名体制にこの3年間でしないとお客様の需要に応えられない。
設備投資というのは大切だと思うんですけれども、ね、はい、設備、人、両方ってことなんですか？
そうなんですね。うん、ただ、基本的にはですね、次の3年間は人への投資だと思います。はい、
なるほど。
フィールドエンジニアリングもそうですけども、うん、R&D、うん、これはまあ人によりますから、
はい、
やはりこの3年間の一番大きなところは人的投資。逆に言うと、それができるかできないかが最大の、まあ、KFS、うん、キーファクター法、サクセスというか、クリティカルパスというか、まあ、どちらでもあるんですけども、うん、そこに対してですね、この3年間は徹底的に投資をしたいと思います。
先ほどポロッと新しい中継、
はい、
これ5月に発表予定ということなんですが、はい、お話しいただける部分で構わないんですが、はい、方向性みたいな部分で教えていただければと思います。
そうですね、人への投資が今回の中継の基本的な話になってます、うん、
はい、
設備投資は私ども皆さんの工場より 2,3 年早くやってますんで、うん、そこで十分耐えるんじゃないかと思ってます。ですから中継の基本的な概念は人への投資をどうするかということと、うん、それを通常の入れ方ではなくて、例えば AI だとか、うん、VR だとか、はい、MR だとか、うん、いろんなものを使って工夫してやるというのがですね、中継になってますんで、5月楽しみにしてください。
なるほど。株主還元についてのお考えも教えてください。
従来の株主還元というのは配当成功 25% というお話だったんですけども、はい、昨今やはりいろんな部分で PBR 一番という問題があってですね、
はい、
株主さんと非常に身近でお話しました。
うん、
まあ、その時にこう配当自体がこうブレる、ボラティリティが高いというのはいかがなものかというご指摘をたくさんの方で受けました。ただ我々は投資もしたいと、人的なものに向けて、まあ、そこのところの整合性を取るためにですね、まあ、DOE という考え方を入れて、うん、ある種の加減をヘッジして、それ以上利益出たんであれば、今度は配当成功 30% の還元しますよと。
なるほど、う
ん。併用したと。ただし、投資も減らしてくださいと、
はい。
で、これが今回の配当に対する考え方です。
連結配当成功 30% 以上、はい、かつ連結株主資本配当率 DOE が 3% 以上、はい、となると ROE は 10% 取るぞってことですね。
そうですね。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
今年からの3年間というのは投資者の歴史をやっぱり変える時期だと思いますね、うん、それはパラダイムシフトがあったということもあるんですけども、研究開発に向かっていって商社からある種メーカーの立ち位置に変わっていくということを意味してますんで、うん、ぜひとも長い期間で見ていただいて応援していただければありがたいと思います。
権田さん、本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日の一社、内外テックをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、AI がもたらすパラダイムシフト、それが半導体にどう半導体業界にね、どういう影響を与えるか非常に明確にお答えいただきましたよね。
はい、
やっぱりね、R&D 研究開発の部分にもう力を入れてきてますよと、
はい、
それで 今からじゃ遅いんでね、もう今までやってきてますと、
はい、
それでこれからの3年間のところ、日本って半導体がね、ますます大きな産業、産業の米として育っていく、
はい、
そういった中でフィールドエンジニア170名から300名を超えるところまで倍増しなきゃいけないと、
はい、
そういう成長戦略で投資を行いながらも、株主還元のところについても最後語られました。これからの3年間がね、商社からメーカーへの脱皮って言いますか、新しいステージに向かう、そういった時期だって言いましたよね、
はい、
5月の中期経営計画発表されるのは非常に非常に楽しみですね。
はい、今日の一社は内外テックをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、後半のね、解説の前に内外テックさんですけど、ロングインタビューもやってます。
はい、
これね、 GPU の微細化に伴う処理を支えるメモリー、本編でも言いました HBM ですね、ハイバンドメモリー、これについてお話しいただいてますので、ぜひお聞きください。
はいはい、
さて、後半のところなんですが、先週ね、先物の、外国人の需給のお話をしましたが、
はい、
現物4月の外国人の現物動向がまとまりましてね、発表されました。
はい、
買い越し1兆4000億で、多いかというと、去年の4月が2兆1500だったんで、
はい、
3分の2減ってるよっていうようなことをですね、言ってる人たちいるんですが、
はい、
これ大間違い、これ大間違いだというのが、はい、昨年の末に平均 33,464円から週次ベースの終わり3月22日 48,888円、
はい、
7,424円、22% 上がった背景には、外国人現物を3兆2200億買ってるのね。だからその3兆2200億買った上で、3月の最終週っていうのは、配当のね、関係で、信託が先物買って外国人売るって言ったけど、その週の、需給は見なくて2000億ぐらい現物売ってんだけど、その後のところ4月1兆4000買ったわけでしょ。だから結局3兆2000と1兆4000、今年に入って5兆6000億買ってるの。
はい、
で3月の最終週に2000売ってるから、そうやって考えると5兆4000億買ってるってことなんだよね。
うん、
だから去年に比べて全然買ってて、4ヶ月で5兆円買ってくれたっていうことなのね。
はい、
これはね、非常に大きい。ただこの買いがずっと続くかっていうと、4月の後5月もね、買い越しの傾向っていうのは欧州勢を中心にあるんですが、
はい、
6月以降はちょっと現物の買いの手ってのはちょっと止まるとは思うんですけれどもね。
はいはい、
ただ先物 の売り越しが先週言ったように溜まってるんで、
はい、
その後はそれの買い戻しが来るというところで、なかなか下押してもそのまま一方向で下に下がらない、買い戻しも入って、というような相場、
うん、
ボックス内ですけれども続くというふうに思ってます。
はい、井上さん、お時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。